皆様おはようございます。初めての方、 YouTube やラジオで礼拝を守っている方々も歓迎いたします。今日は学生会が夏のキャンプのために第二礼拝と第三礼拝の後にひんやりシェイクうどんの販売をする予定になっております。うどんをシェイクするってどんな感じなんだろうと気になっている方もいらっしゃると思います。私もそうであります。でも今は聖書の御言葉に集中していきたいと思います。今日はイエス・キリストの十字架の意味について共に学んでいきたいと思います。宿題の A コース、ローマの信徒への手紙5章からご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。新約聖書274ページ下の段になります。口語訳ですと238ページになります。今日の箇所の使徒パウロの論理展開は決して難しいものではありません。6節でまず土台的前提が語られます。6節をご覧ください。キリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。土台的前提、それはイエス・キリストが不敬虔な者のために死んでくださったということであります。7節はこの前提に立って論じられております。7節にこのように書いてあります。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のためなら死ぬ者もいるかもしれません。要するに、たとえ値すると思ったとしても普通は代わりに死ぬことなどしないということであります。そして8節で結論が導き出されます。8節にこのように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。結論、それはイエス・キリストの死というのは私たちに対する神様の普通ではない愛が示されているということであります。使徒パウロのメッセージの前提はイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったということであります。今から2000年前、イエス・キリストが十字架にかけられ死んだということは歴史的事実であります。どんな批判的な学者であったとしても、イエス様がポンテオピラトの前で十字架につけられたということを否定する学者はいません。重要なのはそれが私たちのためであったということであります。リビングバイブルでは6節をこんなふうに訳しております。私たちが逃れる道もなく行き詰まっていた時、キリストはおいでになり、何の取り柄もない私たち罪人のために死んでくださいました。つまり私たちが何か優れているから私たちのために死んだという、そういう話ではありません。どうすることもできなくなっていた私たちのために、神様が主導権を持って御子イエス・キリストを使わせてくださり、死んでくださったということであります。何の取り柄もない私たち罪人のために死んでくださいましたということを使徒パウロが伝えているということであります。イエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったというこの大前提から、少なくとも3つのポイントを使徒パウロはここで指摘しております。第一番目は、神は私たちを愛しておられるということであります。神は私たちを愛しておられる。8節を見ていただきますと、8節に神は私たちに対する愛を示されましたと書いてあります。この示されましたというこの単語は、原文では過去形ではなくて現在形なんです。つまり今も神様は愛を示され続けているということであります。イエス・キリストの十字架は、神様の愛の対象は時代を超えて全ての人のためであるということを示し続けているということであります。弱い、不敬虔、罪人、敵さえも神様の愛の対象であると聖書は言っているということであります。十字架は今も全ての人に対する神の愛のメッセージであります。 神様はどんな弱い人でも不敬虔な人でも罪人であっても神様に敵対している人であったとしてもこのように言われ続けています。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。何の取り柄もない自分なんかと思われている方がいらっしゃるかもしれません。自分の存在価値を見失っている方もいらっしゃるかもしれません。あなたはここに必要ないと言われてへこんでいる人もいらっしゃるかもしれません。神様はそんなあなたを愛していると言われているということであります。私たちはイエス様があの十字架の上で言われたことを忘れてはいけません。イエス様は自分を十字架につけた人たちを責めたり罵ったりせずにこのように言われました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。イエス・キリストの十字架、それは神様は私たちを愛しておられるということを示し続けているということであります。十字架のメッセージはそれだけではありません。第2番目に十字架のメッセージは信じる者は義とされたというメッセージがあります。9節にこのように書いてあります。私たちはキリストの血によって義とされたのですから。義とされた、これは法廷用語であります。神様は全てを裁かれる神様であり、最終的に義と判決される神様であります。神様がどんなに全ての人を愛していたとしても、全ての人を無条件で義と宣告するならば、神様の正義は守られません。聖書は全ての人は罪を犯したと言います。義人はいない、一人もいない。知って犯した罪もあれば、知らずに犯した罪というのもあると思います。しかし罪の報酬は死だと聖書は言います。ですからキリストの血が重要になってくるわけであります。イエス・キリストがその血を流され、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。だから神様は義と宣告することができるということであります。実はローマ書の5章1節で同じ単語が使われております。5章1節にこのように書いてあります。私たちは信仰によって義とされたのだから。つまりキリストの血によって義とされたのですが、信仰によってという条件があるということであります。人はキリストの血によって義とされたと宣告されるんですが、そのためにイエス・キリストを信じなければならないということであります。もちろん最終宣告はこの世の終わり、最後の審判の時であります。ただ興味深いことに、9節のこの義とされたという単語は未来形ではないんです。要するにイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったがゆえに、イエス・キリストを信じる者は今すでに義とされたと宣告されているということであります。今世界中の教会で賛美されている曲の一つに Washed、 洗われたという賛美があります。今すでにキリストの血によって洗われ、新しくされたという喜びに満ち溢れた賛美であります。先日もマレーシアの大会で何度も賛美していました。若者たちがですね、もうジャンプして喜びを爆発させて賛美しておりました。諸事情により私はジャンプができませんでしたけれども、歌詞の中にこんな一節があります。あなたは私の恥を取り去り、それを十字架に釘付けてくださいました。あなたは私を墓から出してくださいました。ハレルヤ、私は歩き出します。イエス・キリストを信じる者はキリストの血によって現れ義とされたんです。ですから私たちはハレルヤ、私は歩き出しますと歌うことができます。これほど素晴らしいことはありません。 ただ自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるだけで今義とされるんです。天国の希望を持つことができるんです。こんなに素晴らしいことはないのではないでしょうか。イエス・キリストを信じる者は共にアーメンと告白しましょう。アーメン、アーメン。イエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったということが何を意味するのか。第一に、神様は私たちを愛しておられるということ。第二番目に、信じる者は義とされたということ。そして第三番目は、和解を受けているということであります。和解を受けている。10節と11節で和解という単語が3度繰り返し使われております。10節をご覧ください。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は巫女の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。このキリストを通して今や和解させていただいたからです。アメン。和解させていただいたというのは受動態であります。神様が主導権を持って和解へ導かれたということであります。和解と訳されたこの単語は、あるものを別のものと取り替えるという意味があります。関係や身分を変えてしまうということなので、私たちが一般的に考える和解という意味よりも深い意味があります。ギリシャ語の辞典に10節と11節の訳をこんなふうに記しております。巫女の死のおかげで私たちは以前とは全く違う新しい身分を受けて神のものとされたのである。神がお与えくださった新しい身分を受けた。神との新しい変えられた関係をいただくことになった。イエス・キリストを信じるとき、イエス・キリストの十字架の御業のゆえに私たちは全く新しい身分を受けている。新しい変えられた関係をいただいているんだというんです。私はもう恐れの奴隷ではない、私は神の子供ですという有名な賛美がありますけれども、まさにそういうことであります。イエス・キリストによって私たちは身分を変えられました。私はもう恐れの奴隷ではありません。私は神の子供です。ある教会のそばで路上生活をしていた一人の女性がいました。彼女は道行く人にお金を求め、断られると攻撃的な態度をとっていました。彼女が死んだ時、その教会の牧師が葬儀をしました。誰も来ないだろうと思っていたら、身なりの良い数名の人がやってきました。実はこの女性が莫大な財産を相続していたことが後で分かったそうであります。彼女は高級マンションを持っていて、高価な絵画をたくさん所有していました。ところが彼女は路上で生きることを選んだというんです。この牧師は不思議に思って、葬儀に参列した親族に尋ねたそうです。するとその親族がこう言ったそうです。そうですね、自分の生活習慣を変えることができなかったからではないでしょうかと。彼女は考え方を変えることができなかったために、その相続財産を一度も楽しむことができなかったというんです。イエス・キリストを信じるとき、イエス・キリストの十字架の御業のゆえに私たちは全く新しい身分を受けていると言います。私たちは考え方を変える必要があります。イエス様のおかげで新しい身分を受けているという意識を持って生きているでしょうか。私はもう恐れの奴隷ではない、私は神の子供である。口語訳では11節をこんなふうに訳しております。私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶのであれ。 ですからこの朝もご一緒に今年の年間成功を宣言したいと思います。ご一緒にお願いしたいと思います。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。神と和解させていただいたのであれば、すべての人と平和に過ごすことを願うものであると思います。神様との関係が変えられた人は考え方を変えて人間同士の関係も変えられていくものだと思います。実際この後ロマ書の12章18節にはこのように記されております。できればせめてあなた方はすべての人と平和に過ごしなさい。今日8月9日は長崎に原爆が投下された日であります。今から81年前の出来事であります。私の妻の親戚も原爆によって命を落としました。本当に多くの命が奪われました。昨年2月大川先生と長崎の26聖人の集会に奉仕に伺った時、私は初めて長崎の地を訪れました。その時浦上天主堂を訪問する機会がありました。以前から一度見てみたいと願ってました被爆のマリア像を実際にこの目で見ることができて感謝でありました。今もその姿は心に残っております。その被爆のマリア像を見た時に私はある講演を思い出しました。それは2015年に青山学院大学、大川先生の出身校であります青山学院大学でなされた北東アジアにおける和解と平和のためにという国際シンポジウムであります。そこでデューク大学のリチャード・ヘイズ教授が講演をしました。その講演の中で1945年長崎に原爆を投下した爆撃機パイロットのためにミサを執り行ったアメリカ人の従軍司祭ジョージ・ザベルカ神父のこんな記述を紹介されたんです。こんな内容であります。私はそこにいたのだ。そしてあなた方に告げよう。敵の市民への大量爆撃に関して教会を支配していた道徳的雰囲気は良くても全くの無関心、沈黙、また腐敗、最悪の場合にはそれを実行した者を祝福することによる宗教的な支持であった。カトリック信者たちが日本における最大にして最初のカトリックの町の上に原爆を投下したのだ。カトリックの司祭である私は修道女たちに原爆を落とすことに反対して声を上げたはずだとお考えになるだろう。その日長崎では3つのカトリック女子修道会が壊滅した。私ならカトリックの道徳の最低基準としてカトリック信者がカトリックの子供たちを爆撃してはならないと言ったはずだとお考えになるだろう。私はそうしなかった。私は終戦直後に長崎の廃墟を歩き回り、かつて浦上天主堂が建っていた場所を訪れた。私は瓦礫の中から香炉のかけらを拾った。私は今もそのかけらを見るたびに、私たちがあれほどキリストの教えを歪曲させてしまい、そしてその教えの歪曲によってキリストの世界を破壊してしまったことを許してくださるようにと神に祈る。残念ながら今も世界は戦争を繰り返しております。メディアの報道も平和よりも争いを扇動しているかのようにさえ聞こえます。太平洋戦争中、ホーリネス教会は弾圧されても信仰を守り通しました。しかし多くの日本の教会は圧力に屈し、戦争政策に協力してしまいました。私たちキリスト教会は二度とキリストの教えを歪曲させてキリストの世界を破壊してしまうことがないように悔い改め祈り続けなければなりません。 10年ほど前、私は広島を訪れる機会がありました。博士課程で良かったことの一つは、研究発表をする際に大学院から研究費として旅費を支給していただけたことであります。その機会を生かして、一度自分の目で原爆ドームを見てみたいという思いから、学会の前日に広島に入って平和記念公園を訪れました。映像では何度も見てきましたけれども、原爆ドームをこの目で見たときに、戦争がもたらす悲劇について改めて考えさせられ、祈りに導かれました。その時、平和記念資料館に展示されている被爆者が描いた絵を見ました。その中に、地獄、地獄、この世の生き地獄と書かれたものがありました。地獄と聞くと、私たちは死後の世界をイメージすると思います。もちろん聖書は最後の審判の後に天国と地獄があるということを伝えています。しかし聖書はどちらかというと、被爆者の方が描いた絵のようなこの世の地獄に関して語っているんだと指摘する学者もおります。今年の平和への誓いでも、たった一発の原子爆弾が人々の暮らしを、人生を地獄に変えましたという表現が用いられていました。お祈りのハー先生もこんなことを言っております。サタンは私たちに憎しみと怒りを植えることによって、この世を地獄にしようとし、神様は私たちの心に愛と許しを植えて、この世を天国にしようとしている。ある学者は、神様は天と地を作ったのであって、天国と地獄を作ったわけではないと言っておりました。問題は、人は神様が作られたこの地を憎しみと怒りで破壊し、この地に地獄を作ってしまったということであります。その時の広島の日本キリスト教学会の主題講演は、当時広島女学院の院長であり、妻の恩師でもあります湊明子先生でありました。その講演の中心は、マタイによる福音書5章9節から平和を作るものでありました。今年の平和宣言の時の NHK でもこの御言葉が大きく映し出されておりましたけれども、湊先生は、平和はどこからかやってくるものではなく、作り出すものであり、平和を作り出す人を育てる教育が大事なんだと力強く訴えておられました。湊先生の教育の身なのでしょうか、今年の平和への誓いで子ども代表の方がこういうふうに言ってました。平和とは誰かから与えられるものでなく、世界中の人々で作り上げるものです。イエス・キリストを信じる者は平和を作るものであります。大川先生がおっしゃられているように、平和を愛する人はたくさんいらっしゃるかもしれません。でも平和を作る人はどうでしょうか。イエス・キリストを信じる者は平和を作り出す人たちであります。イエス・キリストを信じる者はこの地に地獄ではなく平和を作り出すために存在しているわけであります。そのためにも、私たちが忘れてはいけないことが今日の聖書箇所に書いてあります。スクリーンに映りますので、ご一緒にお願いしたいと思います。5章8節、ご一緒にお願いします。はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。アメン。平和の君であるイエス・キリストは、私たちがまだ罪人であった時、私たちのために死んでくださいました。私たちが憎しみや怒りに縛られて、この地を地獄にしないように、神様は私たちの心に愛と許しを植えて、この世を天国にしようとしている。 河野進むという牧師が書いた口癖という詩があります。こんな詩であります。君、天国を知っているかね。知りません。人を褒めるところだ。地獄を知っているかね。知りません。人の悪口を言うところだ。加賀豊彦の口癖であった。私たちはこの地に地獄ではなく天国をもたらすために存在しております。いかがでしょうか。今週誰かを励ましましょう。この地に天国をもたらすものとなりましょう。聖書は言います。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。イエス様、あなたは逃れる道もなく行き詰まっていた時、何の取り柄もない私たち罪人のために死んでくださったことを感謝いたします。どうか一人でも多くの人たちがイエス様、あなたを信じることができますように。どうか私たちを平和を作るものとしてください。聖霊様、あなたを歓迎します。どうかこの地に地獄ではなく天国をもたらすものとなれますように。主よ、どうか病の中にある兄弟姉妹たち、困難の中にある兄弟姉妹たちを覚えてください。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。